大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、武井作と申します。鵠沼松ヶ丘に在住しています。出身は東京都目黒区生まれです。所属は蓮池の自然を愛する会と桜小路公園愛護会、鵠沼アゾラバスターズの会長、そして KFP 鵠沼親父パトロール隊に所属する紅葉親父パトロール隊の名誉隊長です。その他に鵠沼地区三者連携、鵠沼ふれあいトライアングルのふれあい部会長、藤沢市特別街頭指導員、藤沢市アーチェリー協会の理事長、神奈川県藤沢市の交通安全協会の交通指導員もやっております。仕事は父が開業した理研鍼灸治療室という治療室の2代目の院長で、現在臨床歴32年の鍼灸師です。
ありがとうございます。今週は武井さんに登場していただきましたけれども、いくつ所属をされているのかなとちょっとびっくりしてしまったぐらいですね。本当に地域貢献をしていただき、そして今なお活動していただいていて、じゃあお仕事は何かなと思ったら先生でいらっしゃるということで、ちょっとねびっくりすることがいっぱいあったんですけれども、武井さんご自身は東京都の出身なんですか？
はい、そうなんですね、はい、あんまり記憶がないんですけどね。3歳ぐらいまでしかいなかったんで、まあ、ほとんどが鵠沼で育ったっていうふうに言っても過言ではありません、はい、
じゃあ藤沢歴はじゃあだいぶ長くなれましたか？
そうですね、52年ですか、はい、
そうですか。今日は今ご紹介していただいた中で、蓮池の自然を愛する会について今日1日目ピックアップしてご紹介していただこうと思います、はい、まずこの蓮池の場所など、そして地名の由来となったもの、そういったところから教えてください。
はい、蓮池自体は藤ヶ谷の4丁目にありまして、昭和20年代の後半に境川の氾濫で周囲の田畑が浸水して低い土地にできた池です。田んぼを飲み込んでできたので蓮池の愛称がついたと言われていますが、昭和30年代前半には蓮が枯れてなくなったと聞いています。また池は7つあったと言われていましたが、私の幼少期には5つとなり、その後の開発や宅地造成により埋め立てられ、現在は桜小路公園内にある第一蓮池と第二蓮池の2つのみとなりました。
その最初7つあって、で5つとなりということで、今の状況の蓮池しか知らない私はですね、歴史なども教えていただいた感じになったんですけれども、はい、この蓮池の自然を愛する会というのはどんな活動をしているのか、その始まったきっかけなどについて教えてください。
はい、高度経済成長に伴った使い捨ての風習によって、ゴミの不法投棄が相次ぎまして、蓮池が荒廃していくのを懸念し、地域の住民が団結して清掃を始めました。昭和49年に先代のメンバーらが蓮池の自然を愛する会を結成しまして、藤沢市への働きかけにより、昭和62年に蓮池を含む土地が桜小路公園として整備されました。後に発足した桜小路公園愛護会のボランティアが中心に保全活動を行っています。私も幼い頃からザリガニ釣りとか魚釣りをしたり、お気に入りの遊び場でした。で、娘や息子を連れてザリガニを釣りに来ていましたが、平成20年の夏には2つの蓮池が特定外来種のアゾラクリスタートと呼ばれる有機草に覆い尽くされまして、こういう小学校の子どもたちからザリガニが釣れなくなった、おじさん何とかしてくれると頼まれて、早朝や昼休みを中心にアゾラ駆除に通うようになりました。メンバーが高齢化しているため、平成23年に2代目の会長として蓮池の自然を愛する会の会就任しました。
子どもたちの声をきっかけに武井さんご自身の活動が始まったということだったんですけれども、はい、平成23年から2代目の会長ということは、もうそこからずっと活動が、
そうですね、継続して
続いているわけです
ね、はいはい、現在もそうですね。
本当に今ね、時期になるととっても蓮が綺麗だよとか、今年もねちょっと蓮池に行ったよなんて、リスナーの方からも声が届くような、そんなみんなの憩いの場所になっていて、地元の皆さんご存知の場所といったところになってるんですけれども、実はちょっと苦労があって今綺麗になっているということなんですよね。今までの武井さんの活動の経緯、そしてどんなことを皆さんと一緒にされてきたのか教えてください。
はい、池全面がアゾラに覆い尽くされてしまいまして、まあ、魚が住めないような状況にもなりかねない状況だったんで、まあ、これは何とかしなくちゃいけないということで、最初は古いメンバーの方がちょっと 1、2回やったんですけど、取り切れないということで、じゃあちょっと頑張って朝日をやってみようということで、最初のうちは一人でやってました。小さなアゾラの葉がハスとかヨシの隙間に入り込んで、すべてを取り除く にはそれらを刈り取ったり、あるいは土手に残った胞子を焼き払う必要があったため、所属しているクエルマ親父パトロール隊に子どもたちの遊び場を守る活動であるということを紹介したところ、有志が協力してくれるようになりました。その後、蓮池に水鳥の撮影に来られるクエルマカワセミクラブのメンバーや、本区営商商店街の店主さん、隣接する地域の自治会の有志の方々にもご協力いただきまして、約6年間を要して完全駆除に至りました。その結果、平成4年に第二蓮池に植え付けていたマコトバスも増殖し、ハスがなかった第一蓮池にも平成26年にマイヒレンという花ハスを移植して管理を続けた結果、植え付けてから6年目の今年は両方の蓮池で約5000輪の花が咲き、毎年多くの観賞に、ね、訪れる方々がいらっしゃって、鵠沼名所の一つとなりました。昨年には湘南の自然遺産と景観遺産にも選定されました。現在、毎日若手のお母様方が除草や草花の手入れをしており、私も池を中心にハスの手入れや草刈りを行っています。特に冬に行う枯れハスの除去作業は寒く苦労も多く、毎月最終日曜日にはメンバーも手入れ活動として協力いただいています。
アゾラ除去に6年かかったということで、はい、ものすごいこれ月日と労力と皆さんの時間を費やしてのこの活動だったと思うんですけれども、はい、このアゾラというのはそこまで駆除って大変だったんです
か、ね、そうですね、植物なんですけど、春と秋に年に2回胞子を放出しまして、はい、目に見えない胞子なので、はい、いつどこに残っているかわからないという状況ですから、最後の方はもう土手を全部刈り取ってガスバーナーで焼くとか、徹底的に駆除しようということで地で頑張りました。
今ちょっとあの目の前に写真もね、その時の様子なども持ってきてくださっているんですけれども、はい、このアゾラが繁殖をしてしまうとやっぱり池自体が死んでしまうということになるんですか。
そうですね、光が入りませんし、池の表面付帯しているようになるので、はい、水辺の生き物、例えばトンボが卵を産めなくなったり、中が酸欠状態に陥ったり、まあ、水質自体も悪化してしまう可能性も高いですから、ザリガニが釣れなくなったという子どもたちの切実の願いも叶えてあげたいなということで頑張りました。
本当にその子どもたちの声から始まり、やってみたら6年かかったということで、うん、でもそれをしていただいたからこそ今のね綺麗な蓮池 ね皆さんに愛される
再生されたっていうか ね
本当そうですよね、はい、また皆さんの憩いの場所ということで、先ほどもありましたけれども、その名所になっているんだなといったありがたくちょっと思っておりますが、その蓮池皆さんに愛されておりますけれども、蓮池のいいところ教えてください。
はい、蓮池は桜小路公園内にあり、公園の呼び名の通り、河津桜や彼岸桜、ソメイヨシノなど5種24本の桜があります。毎年2月の初旬から4月の上旬まで桜の花が咲き、週末には桜の木の下でランチする方も多くあります。6月からは第一蓮池のマイヒレン、隣の第二蓮池ではマコトバスの花を鑑賞することができます。また満開の時期は関連会という季節の行事も行っています。第二蓮池については初夏から秋まで親子連れがザリガニ釣りに来たり、近隣の小学校や幼稚園、保育園、生き物観察で多くの子どもたちが訪れ、学習の場ともなっています。また平成26年からは藤沢メダカがふるさとの蓮池に放流されて繁殖しています。第一蓮池については水深が深いので、管理者以外は立ち入り禁止となっているんですけど、第二蓮池については遊べる池として開放しております。生態系を崩さないように不必要な生き物の持ち帰りや外来生物の放流はお断りしています。また近隣の住宅方もご迷惑にならないように、早朝は会話をちょっと控えめにしていただいたり、お車で来られる方は最寄りにコインパーキングがいくつかありますので、そちらをご利用ください。ゴミの持ち帰りについてもご協力をお願いいたします。
今の武井さんの話を聞いただけでも、本当にちょっと行きたいなとね、ちょっと季節を感じられる場所だなというところと、やっぱり皆さんには利用するからには、綺麗なところは綺麗なまま保って、ね、帰っていただきたいですしね、は
い、ご協力お願いします。
そうですね、はい、皆さんが活動の成果保たれていらっしゃいますので、やっぱり訪れる楽しみにしている皆さんもそのまま綺麗な状態で帰っていただければと思いますので、皆さんのご協力をね、よろしくお願いいたします。さあ、いろんな活動をされている中で、今日はですね、一つちょっとね、絞りさせていただいてお話を伺ってきたんですけれども、こうやってずっと守ってきた蓮池、いろんな思いがあると思うんですけれども、やりがい、そして今後の展望などについてもお聞かせください。
はい、市内各所にはね、たくさんの公園があると思うんですけども、それぞれ公園の愛護会があって、ボランティアの皆様方々が手入れをされていると思います。で、特に桜小路公園は2つの池があるという点で管理は大変です。 春には桜、夏にはハスの花が満開になり、多くの方が訪れ、こんなにたくさんのハスの花を咲くのを見たのは初めてですとお声掛けいただいたり、毎朝に散歩に来られる方からも感謝の言葉をいただいています。苦労した分多くの花が咲き、コミュニティの場になっていますし、継続して手入れをしていくという励みになっています。ハス池に惹かれて子育て世代の方々もご近所に転入され、放課後や週末は子どもたちでにぎわっており、動植物を保全しつつ、より安全安心に遊んでいただけるよう努力していきたいと思っています。合わせて後継者となる世代を見守り育てていきたいというふうに感じております。
そうですね、はい、また今後これもね、この活動も続けていっていただきたいですし、みんなでね続けていくべき、そういったね活動になりますしね、やりがいを感じつつ皆さんをこう引っ張っていっていただいている武井さんなんですけれども、いろんな活動をびっくりするぐらい地域貢献をされていらっしゃいますけれども、はい、武井さんご自身のちょっとホッとする時間とかご趣味とか好きな時間、どういった時間なのか1日目のおしまいに聞かせていただけますか。
はい、趣味はアーチェリー以外にも釣りやボーリングに親しんでいますが、まあ、現在は地域活動が私生活の中心になっていて、地域の子どもたちのお世話をしたり、ハス池の保全などに力を注いでいます。
ということはご趣味アーチェリーなんですか。
はい、アーチェリーは、ね大学時代から始めてまして、まあ、たまたま卒業して藤沢でアーチェリーができないかということで探したところ、きっかけがありまして、現在までずっと継続して、まあ、最近は自分はね、弓を引くよりも周りの方のお手伝いというかね、ご指導が多いんですけどね、はい、
そうなんですね。アーチェリー歴も結構長く、
そうですね、あ、まあ、30数年ということですか ね
アーチェリーの好きなところって武井さんどんなところですか。
そうですね、まあ、アーチェリーはね淡々と練習するんですけども、うん、やはり真ん中の10点に入った時にとても気分がいいので、うん、初心者の方でも真ん中に当たるともう本当に嬉しそうな顔をして、うん、
その競技をしている時は集中力はやっぱり、
そうですね、まあ、実際打つ時は試合ですと3本打ってはやっとり、3本打ってはやっとりなんですけど、その緩急をつけて気持ちを切り替える、まあ、多少緊張しますけども、はい、雇りに行く間はちょっと緊張をほぐして、でまた戻りつつまた反省点を踏まえてまた次の射に移ると、そういう繰り返しのスポーツですね。
かっこいいですしね、憧れるような ねそんなスポーツになってますけれども、はい、ということで藤沢市アーチェリー協会の、ね、理事長でも務めていらっしゃるということで、はい、最初にご紹介していただいたので、明日のこの時間藤沢市アーチェリー協会についても少しね、はい、お話を伺っていこうと思いますので、ぜひですね皆さんも武井さんのこの活動を通して地域のことをもっともっと今週はね知っていただきたいと思います。明日も武井さんに登場していただきますので、ぜひお聞きください。今週はたくさんの話をね伺っていきます。今日は武井さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。